お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからレビ記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、サラートのできた家の清めの儀式、サラートと肉の漏出の清めのための儀式の教え。今日の聖書の箇所はレビ記14章8節から57節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
レビ記14章の学びをしていますが、土の器はキリストの人間性を語ります。主はご自分の上に私たちの肉、私たちの人間性を背負われました。パウロは第二コリント人への手紙4章7節で自分自身を土の器と呼んでいます。また土の器は私たちが持っているこの体です。それは人間性の弱さと欠陥が強調されています。ヘブル人への手紙4章15節には次のように書かれています。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。流れている水は生きている水です。この水は流れている小川か泉で汲まれました。この水は神様の言葉と神様の御霊の両方を語ります。儀式は風変わりで美しいものです。小鳥の一羽は生ける水の入っている土の器の上でほふられます。これはご自分を永遠の御霊によって捧げられたキリストの死を表します。ヘブル人への手紙9章14節には次のように書かれています。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその地は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。よみがえりの典型的な意味を実行するには、2羽の鳥がどうしても必要でした。生きている鳥は、ほふられた鳥と同一化させるために、ほふられた鳥の血に浸されました。その後で、生きている鳥は飛んでいく自由を与えられました。キリストは私たちの罪のために引き渡され、私たちが義とされるためによみがえられました。それは私たちにキリストのうちにしっかり立つ自由を与えるためでした。ガラテヤ人への手紙6章1節には次のように書かれています。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。それは二度と宗教や制限や儀式や決まりに巻き込まれないようにという意味です。キリストは私たちの代わりに私たちが受けるべきだった死を死なれ、私たちの罰金を支払われたのです。そして主は私たちのためによみがえられました。もし主がこの地上で私たちのために死なれたのなら、私たちは主にあって死んだのです。そして私たちは主にあってよみがえらされ、私たちは天国の彼方で神様の右手にある主のうちにいるのです。信者は上空を飛ぶ鳥のように自由で、宗教や儀式や決まりから解放されているのです。それと同時にまた、信者は主イエス・キリストの奴隷なのです。キリストの奴隷は、キリストの御心とやり方に従います。またここには、それをサラートから清められるものの上に、 七度振りかけてと書かれていますが、七という数字は完結と完了の数字です。これがツァラートに侵された人が清くなったかどうかという質問に永遠に決着をつけます。この世界には二種類の人間しかいません。ツァラートに侵された人か、清められた元ツァラートに侵されていた人です。つまり失われた罪人か、救われた罪人かです。それ以外の人はいません。生ける水と血とがこの儀式で一つにされます。ヨハネは私たちのためにキリストが死なれて兵士が主の脇腹を刺したとき血と水とが出てきたことを注意深く書きました。ヨハネは彼の書簡の中でイエス・キリストが水と血によって来られたという事実を繰り返しています。レビ記に戻りますが、14章の8節から9節、清められる者は自分の衣服を洗い、その毛を皆剃り落とし、水を浴びる。その者は清い。そして後、彼は宿営に入ることができる。しかし7日間は自分の天幕の外にとどまる。7日目になって彼はすべての毛、その髪の毛と口ひげと眉毛を剃り落とす。そのすべての毛を剃り落とし、自分の衣服を洗い、水をその体に浴びる。その者は清い。社会の中に戻る前に、このさらなる儀式は、彼の古い生活が終わって、新しい生活が彼の前に広がっていることを示します。衣服は生活の習慣、彼のライフスタイルを象徴します。体のすべての毛を剃り落とすことは、徹底的で革命的な変化が彼の人生に起こっていることを強調しますと、マギー博士は述べています。信者がキリストのもとに行くとき変化が起こります。この世にあって首尾一貫した歩みをするためには、肉を片付けてしまうことは絶対に必要です。主イエスは次のように言われました。マタイ7章16節。あなた方は、身によって彼らを見分けることができます。ブドウは、茨からは取れないし、イチジクは、アザミから取れるわけがないでしょう。これは今も本当の信者たちを試す試験官です。7日間はテストと検査の完全なサイクルを示します。彼は社会に戻る前にテストされなければなりませんでした。私たちは時として新しく改心した人にあまりに早く証をさせてしまっていると思います。私たちは新しい信者をしばらく見ているべきです。そこに新しい人生がなくてはなりません。マギー博士は以上のように述べています。この期間が満ちた後、この人は念入りに自分を洗いました。神様の子供は絶えず洗われるべきです。以下の聖書の箇所は、私たちが絶えず神様によって清めていただかなければならない存在であることを示しています。ヨハネ15章3節。あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。ヨハネ17章17節。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。あなたは神様の御言葉でいっぱいになるまで清められるとか、神聖にされるとか、神様のために取り分けられるということはできません。御言葉でいっぱいにされることが大切なことなのです。信者にとっての7日間、つまり完成の時間は、神様がご自分の教会に地上での旅を完成させられる時です。その後、神様は教会を清められたものとして、ご自分の前に立たされるのです。それまでの間、信者は聖化される過程にあります。これは実際的な側面です。信仰と 実行の前進という毎日の成長がなければなりません。健康が肉体にとって必要なのと同じように、聖なることは霊的な生活にとって必要なものですと、マギー博士は強調しています。レビ記に戻りますが、14章の10節。8日目に彼は、傷のないオスの子羊2頭と、傷のない1歳のメスの子羊1頭と、穀物の捧げ物としての油を混ぜた小麦粉10分の3エパと、油1ログトを持ってくる。清められたツァラートに侵された人は、今主の会衆に入るにふさわしくなりましたが、その人が会衆の中に入るときには、この他のイスラエル人と共にいて、会衆の一人一人が神様の御前に携えてくる生贄を捧げなければなりませんでした。二頭のオスの子羊と一頭のメスの子羊、きめの細かい小麦粉と油、そして一ログの油を持ってきます。これらすべての捧げ物は、平均的なイスラエル人が通常一生の間に捧げる捧げ物です。これは、清められたツァラートに侵された人が完全に受け入れられたことを示しました。レビ記14章11節。清めを宣言する祭司は、清められる者と、これらの者を主の前、会見の天幕の入り口のところに置く。祭司はそのオスの子羊一頭を取り、それを油一ログと一緒に捧げて、罪禍のための生贄とし、それを奉献物として主に向かって揺り動かす。罪のための生贄と全生の生贄をほふったところ、すなわち聖なるところで、そのオスの子羊をほふる。罪のための生贄と同様に、罪禍のための生贄も祭司のものとなるからである。これは最も聖なるものである。祭司は罪禍のための生贄の血を取り、それを清められる者の右の耳たぶと、右手の親指と、右足の親指に塗りつける。祭司は油一ログからいくらかを取って、自分の左の手のひらに注ぐ。祭司は右の指を左の手のひらにある油に浸し、その指で油を7度主の前に振りかける。祭司はその手のひらにある残りの油を清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち先の罪禍のための生贄の血の上に塗る。祭司はその手のひらにある残りの油を清められる者の頭に塗り、祭司は主の前で彼のために贖いをする。祭司は罪のための生贄を捧げ、汚れから清められる者のために贖いをする。その後で全生の生贄がほふられなければならない。祭司は祭壇の上で全生の生贄と穀物の捧げ物を捧げ、祭司は彼のために贖いをする。彼は清い。清められた人は今、他のどのイスラエル人とも同じように幕屋の入り口に立っていますが、彼は自分がまだ罪を犯し、キリストの清めの血が聖霊様によって自分の人生に塗られる必要のある罪人であることを自覚するために、トガのための生贄として、オスの子羊を携えてきます。もう一頭のオスの子羊は、罪のための生贄です。なぜなら、清められたツァラートに侵された人は、清められてもまだ罪の性質を持っているからです。メスの子羊は、神様がキリストを見られる通りの、キリストのご人格を前面に示すための、全生の生贄のためです。油と混ぜられたきめの細かい小麦粉は、キリストの人間性の美しさを前面に示す、穀物の捧げ物を語ります。右の耳たぶに塗られた血は、今彼が 神様の御子が次のように言っておられる声を聞くことができることを示します。あなたの信仰があなたを癒したのです。右手の親指の血は清い手で、今彼が神様に仕えることができることを示します。右足の親指に塗られた血は、清められたツァラートに侵された人が、今神様の道を歩むことができることを示します。そして頭に注がれる油は、今彼が完全に神様に捧げられたものであることを示します。これらすべての捧げ物は、清められたツァラートに侵された人が、キリストを通して神様に受け入れられるそのキリストを語っています。あなたにとっても私にとっても素晴らしいレッスンがここにあります。確かにツァラートに侵された人は連れ帰られました。確かにその人はツァラートから清められました。しかし彼は会衆の他の人たちと一緒に神様の前に立ったのです。彼はそれでもまだ神様の御前に罪人として立ち、絶えず清められる必要があったのですとマギー博士は述べています。21節から32節には、その人が貧しい場合に何を生贄として携えてくることができたかを説明しています。ツァラートに侵されていた人が手の込んだ儀式を行う余裕がなかっただろうということは十分に考えられます。ここでも貧しい人のための神様の対策は素晴らしいものです。貧しいからという理由で締め出される人は誰もいません。その人は山鳩とか家鳩を代わりの生贄にすることができました。21節から32節。その人が貧しくてそれを手に入れることができないなら、自分をあがなう奉献物とするために、オスの子羊一頭を財貨のための生贄として取り、また穀物の捧げ物として油を混ぜた小麦粉十分の一エパと油一ログを取り、また手に入れることのできる山鳩二羽か家鳩のひな二羽を取らなければならない。その一羽は罪のための生贄、他の一羽は全焼の生贄とする。八日目に彼の清めのためにそれらを主の前、すなわち会見の天幕の入り口の祭司のところに持ってくる。祭司はその財貨のための生贄の子羊と油一ログを取って、これを奉献物として主に向かって揺り動かし、財貨のための生贄の子羊をほふる。祭司はその財貨のための生贄の血を取って、それを清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗る。祭司はその油を自分の左の手のひらに注ぐ。祭司は右手の指で左の手のひらにある油を主の前に七たび振りかける。祭司はその手のひらにある油を清められる者の右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に、すなわち財貨のための生贄の血と同じところにつける。祭司はその手のひらにある残りの油を清められる者の頭の上に塗り、主の前で彼のために贖いをする。彼は手に入れることのできた山鳩とか家鳩のひなのうちから一羽を捧げる。すなわち手に入れることのできた者のうち一羽を罪のための生贄として、他の一羽を全焼の生贄として穀物の捧げ物に添えて捧げる。祭司は主の前で清められる者のために贖いをする。以上はツァラートの幹部のあるもので、清めに関するものを手に入れることのできない者のための教えである。レビ記14章33節から36節。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。私があなた方に所有地として与えるカナンの地にあなた方が入り、私がその所有地にある家にツァラートの幹部を生じさせ、その家の所有者が来て祭司にそのような幹部が家に現れたと言って報告するときは、祭司はその幹部を調べに入る前にその家を開けるよう命じる。これはすべて家にあるものが汚れることのないためである。その後に祭司はその家を調べに入る。家にできるツァラートが 厳密に何を意味しているのかを理解するのは難しいことです。おそらく何かカビのようなものか、寒風病が家の建材に入ったのでしょう。祭司は緑か赤みがかった筋がないか家を調べ、7日後にその伝染病が広がっていないかどうかをももう一度見ました。家の清めの儀式には3つの段階があります。最初、家は家具と住人をどけて空っぽにされました。祭司がそれを調べ、7日後にもう一回調べるまで家を閉め切ります。もしもその時にツァラートの痕跡を見つけたなら、感染している部分の漆喰を取り除き、病気にかかった石を取り去りました。43節から47節。もし彼が石を取り出し、家の壁を削り落とし、また塗り直して後に、再びその幹部が家にできたなら、祭司は入ってきて調べ、そしてもしその幹部が家に広がっているなら、それは家につく悪性のツァラートであって、その家は汚れている。その家、すなわち、その石と材木と家の土全部を取り壊す。またそれを町の外の汚れた場所に運び出す。その家が閉ざされている期間中に、その家に入る者は夕方まで汚れる。その家で寝る者は、その衣服を洗わなければならない。その家で食事をする者も、その衣服を洗わなければならない。もしも祭司が修復した家に感染の名残を見つけたなら、その家は取り壊され、取り去られなければなりませんでした。ツァラートに感染したこの地球を、神様が取り壊される時がやってきます。神様はこの地球を清くされます。新しい天と新しい地が起こり、それらには罪がないのです。48節。祭司が入ってきて調べて、もしその家が塗り直されて後、その幹部が家に広がっていないなら、祭司は、その家は清いと宣言する。なぜならその幹部が治ったからである。49節から53節。祭司はその家を清めるために、小鳥庭と杉の木と火色の撚り糸とヒソプを取り、その小鳥のうちの一羽を土の器の中の湧き水の上でほふる。杉の木とヒソプと火色の撚り糸と生きている小鳥を取って、ほふられた小鳥の血の中と湧き水の中にそれらを浸し、その家に七度振りかける。祭司は小鳥の血と湧き水と生きた小鳥と杉の木とヒソプと火色の撚り糸によってその家を清め、その生きている小鳥を町の外の野に放つ。こうしてその家のために贖いをする。その家は清い。54節から57節。以上はツァラートのあらゆる幹部、回線、衣服と家のツァラート、腫れ物、かさぶた、光る斑点についての教えである。これはどんな時にそれが汚れているのか、またどんな時にそれが清いのかを教えるためである。これがツァラートについての教えである。これらの儀式の主要な目的は教えるためであることに注目してください。これは偉大な霊的なレッスンであり、私たちを教えるためのものです。あなたも私も霊的なツァラートにかかっていますが、私たちはキリストのうちにあってのみ受け入れられているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はツァラートのできた家の清めの儀式、ツァラートと肉の漏出の清めのための儀式の教えというテーマで、レビ記14章8節から57節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はレビ記15章1節から15節、男の漏出というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市 浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。